今日恵みをいただく御言葉は申命記の16章9節から17節までです。申命記16章9節から17節、はじめに12節までをお読みします。7週間を数えなければならない。鎌を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。あなたの神主のために7週の祭りを行い、あなたの神主が賜る祝福に応じ進んで捧げる捧げ物をあなたの手で捧げなさい。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人みなしごやもめとともに、あなたの神主の前であなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所で喜びなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさい。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたがイスラエルに対し制定された祭り、それらのうちにある真実を私たちに明かしてください。これらは祭りのうちにいます主イエス様、祭りの主であり、そして私たちの主であるイエス様をますます今日知ることができるこの時でありますように、今この語るしもべの唇を清め、思い心を整えて、またここにいる生徒たち一人一人の耳を清め、あなたの命を余すところなくいただき尽くすことができるこれからの時でありますように、イエス様があなたが支配してください。一切をあなたの御手に期待して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ユダヤにはですね、3つの大きな祭りがあり、そのうちの、大きな一つを前回、見ました。それで今日はですね、その2つ目と3つ目を見ていきます。その2つ目というのが、この、7週の祭りと言われる祭りです。初穂の祭り、それがですね、ちょうど杉越の祭り、それが、ちょうどですね、イエス様が十字架にかかられた金曜日に行われ、そしてそれに対して初穂の祭りというのがイエス様がよみがえられたイースターの日、主日ですね、その時に行われます。それがその時が、初穂の祭りと言われまして、ちょうど、大麦の刈り入れの頃ですね、ちょうどルツたちが、イスラエルに到着した、その時期で、大麦の刈り入れのその祭りが初穂の祭り、つまり、大麦の初穂を刈り入れる祭りが、ちょうど その3月から4月にかけて、ちょうど来月ぐらいですね、その時期に行われ、そしてそれからですね、7週間を数えなければならないとあります。鎌を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。そしてこの7週目ですから、1週間7日ありますので 7×7 で49日、それで、第50日目をですね、祝って、7週の祭りと言います。ちなみに、50という言葉は、これはギリシャ語で、ペンテコストス、要するにペンテコステの日ですね。ちなみにペンテコステというのはペンテコストスの、女性形です。この7週の祭りはすなわちペンテコステの日、 ですからちょうどですね、すべてのイスラエルの祭りはイエス様に対応してるんです。前回の杉越の祭りはイエス様の苦難を表しておりました。そして初穂の祭りはイエス様の復活、イースターを表しておりました。そして、今お読みしましたこの7週の祭りは、ペンテコステを表しております。ちょうどですね、この7週目、大麦の鎌に太刀を入れる時期から7週目はですね、今度は、小麦の刈り入れの時期に対応しております。ですからちょうど初穂の祭りに、その穀物の刈り入れ、大麦の刈り入れが始まり、そしてこの7週の祭りの時期にちょうど、今度は小麦の刈り入れが、の時期、それが終わる、時期ですから、祭りに穀物の、穀物の刈り入れは祭りに始まり、穀物の刈り入れは祭りに終わるよ、その祭りの時期にちょうど対応しております。そしてこの時もですね、主が賜る祝福に応じて進んで捧げる生贄を捧げなさいと。でその時ですね、あなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなた方のうちの在留国人みなしごやもめとともに、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所でこれを、喜びなさい、喜びなさいと命令されております。主が賜る、その、祝福、ちょうどこの春の祭りは穀物の刈り入れの時期ですので、主がその穀物を豊かに、産物を祝福してくださったその、産物をですね携えて、そしてそれを、共にレビ人やまた、身寄りのない人たちとか、あるいは息子娘たちと一緒に喜び祝う、その、祝いが、この祭りの特徴です。この7週の祭りはですね、すでにステージ時の方で制定されております。続いて、13節から17節までのところは仮用の祭りと呼ばれる祭りを、祝うべきことが命じられております。13節以降を意味します。あなたの内場とあなたの酒舟から取り入れが済んだ時、7日間仮用の祭りをしなければならない。この祭りの時にはあなたもあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、在留異国人みなしごやもめも共に喜びなさい。あなたの神主のために主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい。あなたのうちの男子は皆年に3度種を入れないパンの祭り、7週の祭り、仮祭の祭りの時にあなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。あなたの神主が賜った祝福に応じてそれぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない。アーメン。この、16章前回の祭りと今回の祭りを合わせまして年に3度、イスラエルの男子は皆主の御前に出なくてはなりません。年に3度、その3つの祭り、すなわち種を入れないパンの祭りと、7週の祭り、そしてこれから見ていきます仮祭の祭り、この時期にですね、男子たちは皆、その約束の地の、四方八方に散らばっている場所から、集まって、でそれで、この祭りを、エルサレムの神殿に集って、そして、それの祭りを祝います。 ですからちょうどこの祭りの時期はですね、まあ人口密度がエルサレムに、まあ、非常に高くなるわけですね。で、年に3度もね、男性がこの、まあ、あるいはその息子娘たちも連れて、ね、あのイエス様が12歳の時、ね、両親とまたその親族一同イエス様という、ね、12歳の子供も含めてそのエルサレムの神殿に共に登りましたように、ちょうどその時期もう、ちょうど地方が薄手になってしまう。で、一体その時期に、もし敵国が攻めてきたらどうするんだろうかっていう心配もあるんですけども、でも主はですねちゃんとその心配も先取りして、心配するなっていうことは出エジプト記の方で命じております。出エジプト記の34章の、23節から24節のところに書いてあります。まあ、ここでもですね、そのユダヤの祭りについての制定されている場所ですけれども、出エジプト記の34章23節からですね、年に3度男子は皆イスラエルの神主の前に出なければならない。私があなたの前から異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に3度あなたの神主の前に出るために登る間に、あなたの血を欲しがる者は誰もいないであろう。アメン。ね、だから主がですね、安心してあなた方は年に3度ちゃんと、私から守るから、また祝福を与えるから、ね、また土地を広々と与えるから、だから心配せず安心してこの祭りを祝いに、男子は年に3度主の御前に出なさいと言われております。ね、それはますます祝福されるためですね。江戸時代には参勤交代っていう、ね、あの大名が、ね、もう遠くも近くも大名も、年に一度でしたっけ、江戸に登らなければならない、その目的はですね、その大名たちの、資金を減らすため、経費がかさみますから、ですからそういう、大名たちが、幕府に対して、よからぬ思いを、貧しくさせて、よからぬ思いを抱かせぬため、貧しくするための、まあ、そういう政策でしたけれども、主の政策は全く逆です。年に3度ですねエルサレム神殿に男子はみんな登るんですけども、それは祝福するため、ますますですね産物を増やすためなんですね。新命記の16章の方を見ましても、ね、この主が、あなた方に賜る祝福に応じて進んで捧げなさい、でそこで、自分の息子娘男女の奴隷だけでなくレビ人も一緒になって喜び祝いなさい、主がますます、ね、この16章の15節見ますと、あなたの神主のために主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさいと。ですから江戸時代の、その大名と全く真逆ですね。貧しくするための政策、ね、ちょっと財布がなくなって、財政どうしようっていうそういう政策ではなく、むしろ喜びの祭りであり、また、ますます産物を増し加えるための政策がこの主の祭り、男子が年に3度、登る祭り、そしてちゃんと敵国がですねその時期攻めてこないように主が守ってくださるわけです。本当に主の民はですね、ですからこれを、喜びとして守るべきなんですね。まあ最もですねイスラエルの民はそれを守らなかった時期がありました。むしろその守らなかった時期の方が多かったかもしれません。その時期、イスラエルは産物が減り、ね、 あのエリアの時代も本当に3年半の間干ばつが、ね、雨が全くもって降らなかった。敵国に攻め寄せられた。本当に国がボロボロに弱くなってしまった。それは死をないがしろにしたからです。祭りをないがしろにしたからです。で特にですね、この狩り用の祭り、これはずっとないがしろにされていたようです。ネヘミヤ記の方を見ますと、この狩り用の祭りが、行われたのは なんかすごい義昭の時代以降からでしたか、まあ、とにかくですね、ずっとこの祭りはないがしろにされておりました。というのはこの狩り用の祭りというのは最も盛大に祝われる祭りで、最も盛大にですね生贄が捧げられる祭りです。民数記の29章の方を見ますとですね、その、祭りの詳細が、書いてあるんですけども、そこを見ますとですね、その祭りの 7日間の期間ずっとですね、もう合計、するとすごい膨大な量の生贄が捧げられるんですね。民数記の学んだ皆さん覚えてるかと思うんですけども、その時期ですね、お牛だけでも合計70頭、子羊だけでも98頭、お羊は14頭、おヤギは7頭合計捧げられる祭りです。人はですね、何かと、捧げ物について、神様から離れるとしたら真っ先に、手放してしまうのが捧げ物を捧げるということなんでしょうね。でも捧げ物を捧げることをやめてしまうと、祝福が、飛んでしまうわけですね。主の宝物蔵を満たせ、あのマラキ書に書いてありましたね。自分の知恵でもってあなた方は私のものを盗んでいる。もともと全てのものは主のもので、その十分の一をもって主に返してすことに返すことによって宝物蔵が満たされ、天の窓が開かれ、そして稲子を叱り国宝病主語自身が打ってくださる、その祝福の約束があるんですけども、でもそれをですねとどめてしまうと本当に、その人は、結構ですね、献金を捧げない人に共通している顔の表情が困った顔なんですね。ですから、そのようになってしまうんです。でも捧げ物を喜んで捧げる人の表情は本当に喜びでホクホクしていて、ね、いるんですね。献金を、ね、まあ、ある人はそれを資産のうちマイナスと勘定して、でそれでどんどん顔の表情がマイナスになってしまうんですが、でも主に喜んで捧げる人はですね、ね、いつも喜んでいなさい、ね、顔の表情はね、困った顔ではなく喜びで満ちているんですね。でどんどんどんどんそういう人はですね祝福されて、実際稲子を叱られるんですよ、その人にとっての、ね、資産のマイナスになるようなことがですね本当にうまい具合に回避して、でうまい具合にですね、思わぬ収入、思わぬビジネスの成功とか、ね、思わぬ仕事の転機とかが訪れてですね、そういう人はますます、幸い祝福が与えられるんです。主がこの祭りをしっかりと祝いなさいと言われた通りです。この狩り用の祭りについてちょっとお話ししてなかったんですけども、狩り用の祭りはですね、秋の祭りです。先ほどの杉越とか、また七重の祭りは春とか初夏の祭りでしたが、この狩り用の祭りは、ちょうど、まあ、イスラエルでは第7の月、これはですね、太陽暦に換算しますとちょうど10月から、9月から10月にかけての祭りです。でこの時はですね、ブドウとかイチジクとかそういった果物ですね、ザクロとかそういったものが、実り、その刈り入れを喜ぶ祭りです。でイスラエルの中で、最も盛大に祝われる祭りです。7日間ですね、生贄犠牲も本当に盛大に捧げられて、そしてその7日間ですね、自分たちの住んでる家から離れて、 仮利用と呼ばれるね、幕屋テントとか作って、でその幕屋の中に、その秋の収穫物を本当にふんだんに飾って、夏目足の、ね、葉っぱで飾って、でそうして、もう本当に大人も子供ももう全て喜び祝うべき祭りです。で、ちょうどこの祭りもですね、イエス様と関係しております。今、ね、現代日本では、まあ、世界がクリスマスをイエス様の誕生を祝う、日として祝っておりますけれども、でも実はですね、イエス様の誕生されたのは12月の25日ではどうやらなさそうです。ルカの福音書の方を見ますと、ね、あのザカリアの組、その時期から計算しますに、イエス様の、誕生の、時はちょうどこのカリオの祭りではないかと算出されます。イエス様は、ね、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ヨハネの福音書の1章に書いてあります。言葉は人となって私たちのうちに幕屋を張ったと訳せます。この幕屋を張る、すなわちイエス様は言葉は肉体という仮居を設けた、そういうふうに訳すことができます。ですからイエス様はですね、言葉として受肉し、そしてこの地上に降りてこられた。ですからこの仮居の祭りもちょうどイエス様と関係するんですね。これイエス様の誕生と関係します。でこの時期もですね、本当に盛大に喜び祝いなさいと主は定められました。このようにですね、イスラエルにおいては男子は年に3度、この祭りを祝うために登っていかなくてはならない。それは、主からいただいた全ての、ね、産物、小麦や大麦、また、ブドウやイチジクなどの果物を、それらが収穫されることを喜んで、でますます生贄を捧げ、で主に、ね、あの敵に対して叱り、イナゴに対して叱り、また産物を祝福する、まあ、そのにするからと主は定められました。そしてこれらの祭りは同時にイエス・キリストをよく表しております。イエス様の受難、それを過ぎ越しの祭りは表現し、また、この七週の祭りペンテコステ、これを表しておりましたし、また、カリオの祭りはイエス・キリストの受肉を表しておりました。ですからユダヤ人たちがですね、年に3度この祭りを忠実に行うことによってイエス・キリストをね、表現していたんですね。イスラエルの民や祭司の民です。全世界に対して、ね、神と人との間の仲介人を果たす役割をするのがイスラエルの民、ね、ですから異邦人である私たちはこのイスラエルを通して、ね、イエス・キリストの福音に触れ、救いに至ったわけです。全世界はイスラエル人を通して、救いはユダヤから始まり、ガレラヤ、および地の果てにまでこの福音はこのイスラエル人から始まって届けられました。そして今この、ね、東の彼方の国にいる私たちにも伝わったわけです。そして私たちはイエス・キリストを今お祝いしております。イエス・キリストを覚えて皆さんはこの、ね、早朝、本当に寒い中集まって主を礼拝したわけです。皆さんも主を礼拝すること、これをですねしっかりと、続けているのであれば、ますます皆さんは、皆さんの穀物蔵も、またブドウの蔵も、酒舟です、ブドウの酒舟も皆祝福されていきます。そしてますます皆さんですね、喜びにあふれていきます。この七週の祭りにおいても、喜びなさいと言われておりました。カリオの祭りのところでも、デミビトや、みなしごヤモメたちと一緒に喜びなさいと言われておりました。冒頭では、ピリピ書の言葉、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと、ピリピ4章4節に書いてありました。そしてあなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのです。私たちが共にですね、 兄弟姉妹と共に喜ぶ、ね、困ってる兄弟姉妹をまた主の働き人とも、ね、ヤモメやミナシコやレビ人と共にその収穫を喜ぶ、主の御前に喜ぶこと、それは皆さんにとって力です。主を喜ぶことは皆さんの力ですとネヘミヤ記に書いてあります。どうか皆さんも本当に主を喜んでですね、主に捧げるべき礼拝、主日ごとの礼拝、また聖徒との交わり、それらをしっかりと皆さん続けて、皆さんの穀物蔵はますます豊かに満ち満ちて、皆さんの稲子はますます叱られて、皆さんの、ね、技はますます遠ざかり、ますます幸いと祝福で満ちていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このユダヤの3つの祭りはあなたを表しておりました。私たちが礼拝する時もしっかりとあなたを覚えて礼拝する私たちでありますように。主日ごとの礼拝、主の日の集いを、主をしっかりと主を覚えて、主を第一として、そして私たちに与えられている恵みに従ってあなたを喜び、あなたに礼拝を捧げ、また兄弟姉妹と共にあなたを喜び祝う日々を、主をますます増し加えてくださいますように。どうかその喜びがますます多くの人たちに伝わり、さらに多くの人々と共にあなたを礼拝する恵みに預かるこの生徒たち一同でありますように。主よ、どうぞあなたが一人一人の穀物蔵を増し加えてください。ブドウを増し加えてください。そしてそれを共に喜び祝う喜びがますます豊かに深く広く大きくなっていきますように、どうか祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの主、祭りの主であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたしました。アーメン。